ただいまコリントの信徒への手紙に9章の1節から5節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。聖なる者たちへの奉仕についてこれ以上書く必要はありません。8章と9章ですが、エルサレム教会の貧しい生活を余儀なくされたキリスト者たちを覚えて、献金をお捧げするようにという話題が続いています。で、直前の8章の終わりでは、その献金をコリント教会から受け取ってエルサレム教会へと届けるためにテトスをはじめ3人の使者をコリント教会へと送り出そうとしている、そういうパウロの様子も語られていました。で、そして今日の箇所でもまた改めて聖なる者たちへの、エルサレム教会の人たちへの奉仕についてこれ以上書く必要はないとしながら、確認するようにして言葉が続けられています。書く必要はないと言いつつ、9章全体がまたこの話題で続いていくんですけれども、ここには教訓のような、私たちが暗記するような聖句はなくて、コリント教会がエルサレム教会を覚えるようにと、献金を捧げするようにという最初の教会の随分現実的な話題というのが語られていくだけです。で、けれどもこのことがパウロにとって非常に大きな、また教会、最初の教会にとってもとても大きな大事な出来事であったということは想像できます。もうこれ以上書く必要はないんだと言いながら、さらにここからまた一章分言葉が続いていくということもありますし、ここで奉仕という言葉を使っていることからもそう考えることができます。で、ここで奉仕というふうに訳されたディアコニアという言葉は、援助とか世話とか使えることという意味の言葉です。で、つまりパウロはコリント教会に対して、あなた方はエルサレム教会の人たちに奉仕するように、お仕えするようにというふうに進めているということがわかります。ただ献金を送ってそれを受け取ってという関係ではなくて、信仰によって共に生活する交わりを形作るように、信仰によって共に生きようとするようにということを語ろうとしています。ですからこれは貧しい教会をお支えしよう、助けようという助け合いのようなことにとどまらず、一つの教会を形作るためにぜひとも必要だとパウロが考えていたということがわかる、そういう言葉です。奉仕なんだこれはというわけです。信仰によって一つの群れを作ること、それがコリント教会にもエルサレム教会にも求められていまして、最初の教会はこうして主にあって一つとされるために奉仕の歩みへと進んでいく、その歩みというのがここに記されています。各地に建てられていた教会なんですけれども、バラバラに存在しているのではなくて、一つのキリストの体を形作るものとして結び合わされるというふうにパウロ自身が考えていたと、そのことがこのエルサレム教会の人たちへの奉仕についてという言葉に表されています。エルサレム教会をお支えするっていう奉仕の技を通して、ただ献金のやり取りを見るのではなくて、主イエスキリストの姿がそこに表されている、主が私たちのために命を捧げくださった、その御業に包まれるようにして私たちも互いに主を見上げて使い合おうと、そういう交わりが最初の教会の交わりとして成り立っていたということを知ることができます。別々の地に建てられた教会であるけれども、互いに主キリストの体を形作り、一つの教会、一つの群れとされるものとして主にある交わりの中使い合おうと、そういうふうにしていた最初の教会の姿と というのを通して、私たちにも現代においてそうした交わりが与えられているということを覚えたいというふうに思います。そして私たちの教会も今の時代だけでなくて、コリント教会やエルサレム教会、いよいよの各地の教会とも主にあって結びつけられて、つなげられて、一つの群れとされている、一つのキリストの体とされている、その交わりの中を歩んでいるのだということも忘れずにありたいというふうに思います。でパウロがここで名前を挙げています教会の交わりというのは、コリント教会を含みますアカイア州の教会と、フィリピ、テサロニケ、ベレアというマケドニア州の教会のことです。でそしてそのマケドニア州の教会の人たちに対してパウロはコリント教会のことを誇ったのだというふうに2節に語られています。私はあなた方の熱意を知っているので、アカイア州では去年から準備ができていると言って、マケドニア州の人々にあなた方のことを誇りました。あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたのです。あなた方のことを誇りましたというこの言葉で、パウロがコリント教会への好意を表している、そのことを知ることができます。コリント教会がパウロに言われたから、パウロ先生が献金するようにと言ってたから、仕方なく不詳不詳献金するというのではなくて、本当に心から喜んでエルサレム教会への献金の準備をし、送られてくる3人の使者を待っているという様子は、パウロもですが他の教会の人たちも励ましたというふうに言うわけです。でそしてパウロはコリント教会のそういう姿勢というのを喜んで、褒めているというふうに見ることができます。である説教者は、自分はこのパウロのここでの言葉のように、人のことを、また自分のことを、自分のことのように人のことを誇ってまた喜べる、そういう人でありたいというふうに述べていまして、大変教えられる思いがします。パウロがこの一連の出来事において、自分自身が何か得をするとか何か利益を得るということは何もないにもかかわらず、コリント教会や他の教会からエルサレム教会へ献金が送られる、捧げ物が送られる、そのことを大変喜び、また感謝し、それぞれの教会が熱意を持ってまた励まされて捧げる技につくということを誇っていて、またコリント教会の姿勢を褒めているということが、大変私たちにも示唆を与える、そういう出来事かというふうに思います。自分の利益を何も求めることなく、教会の熱意、教会の捧げ物を喜ぶ伝道者の姿というのがここにはあります。でそれはご自分の利益を求めることなく、私たちのため、また全人類のために命を捧げくださった御子イエス・キリストのお姿と通じるものがあります。互いに使い合い、互いに奉仕するという思いはパウロの中に宿っていたものでしたが、それはもともとイエス・キリストのお姿から教えられたものです。選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、互いに責めるべきことがあっても許し合いなさい、主があなたを許してくださったようにあなた方も同じようにしなさいというふうに語られている聖句がありますけれども、使い合い、許し合う、そういう交わりの中で主にあってコリント教会を喜び誇る、そういうパウロの在り方があったわけです。ずっと見てきましたように、コリント教会というのは決して立派な教会とは言えないような多くの賭けを抱えていたわけですけれども、そういう教会の中でパウロ自身がコリント教会がエルサレム教会を支えようとする献金の思い、捧げ物を捧げようとする、その 熱意というものに対して、大変喜び誇るということを通して、まあ、伝道者として教会の存在を喜んでいるその姿を知ることができます。2節の終わりのところには、あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたというふうな言葉があります。コリント教会の熱意というものが他の教会の人たちを励まし強めたという、まあ、最初の教会の交わりの様子というのが描かれています。教会を励まし支えることができるのは教会なのだというこの事実をまた改めてここから示されていますし、私たちの教会もまたそのような励まし励まされる交わりに入れられているということを感謝したいというふうに思います。それにしましても、パウロの熱意というのは、まあ、コリント教会の人たちの熱意というのが、他の人たちを励ましたというふうにパウロは書いているんですけれども、パウロ自身の熱意というものも多く感じさせられる、そういう言葉が3節と4節に続いています。コリント教会の姿勢を誇りに思うというふうに語りながら、パウロ自身が、さらに念押しするように、続けて語っています。私が兄弟たちを派遣するのはあなた方のことで、私たちが抱いている誇りがこの点で無意味なものにならないためです。また私が言った通り用意していてもらいたいためです。そうでないとマケドニア州の人々が私と共に行ってまだ用意のできていないのを見たら、あなた方はもちろん私たちもこのように確信しているだけに恥をかくことに なりかねないからです。パウロがこの捧げ物献金のことを軽く考えていなかったこと、考えうる限りの自分ができる限りの準備をしてこの技に当たろうとしているということがわかる言葉です。コリント教会の姿勢を疑って念押ししているというのとは違いますが、周到な準備してこの技に当たるように、そして何とか自分も奉仕したいのだという願いを表しています。私が諸教会に約束していることが事実と違うというふうになって、このエルサレム教会への献金の技が滞ってしまうということがないように、コリント教会には前もって用意をしてほしいのだと、みんなで心を合わせてこの奉仕に当たるためにはそれが必要なのだと指示を与えています。心があって熱意を持ってそれに当たろうとするだけでなく、実際にエルサレム教会への献金が確実になされていくことが大事なんだと、この技に心をかけるパウロの姿勢を知ることができます。ところで、今日の箇所はいくつかの印象深い言葉が使われていますけれども、最後の5節の贈り物という言葉もその一つです。そこでこの兄弟たちに頼んで一足先にそちらに行って以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いました。しぶりながらではなく惜しまず差し出したものとして用意してもらうためです。で、この贈り物という言葉は美しい言葉とか賛美、祝福、恵み、賜物といった意味を持っていまして、そういうふうに訳されることもあるそういう言葉です。で、ここではエルサレム教会への献金のことをこの贈り物という言葉で表しています。で、ここから私たちはパウロが献金、捧げ物というものを、賛美や祝福、恵みの出来事、神の出来事だと捉えていたということを知らされます。神の恵みを受けた者がそれを感謝して捧げ物として捧げ神の祝福を表すんだと、そして贈られた者側も神の恵みを受け止め賛美するものとされるのだという献金の姿、あり方というものが示されています。 私たちの目に見える献金は人間同士の捧げ物のやり取りいったことを超えて恵みを送り恵みを受け取り互いに神を賛美するものとされる祝福に満ちた出来事であるということがわかります。私たちに与えられています賜物はもともと私たちのものではありません。神から賜ったものです。そしてその賜物を他の人にお送りするときに互いに神の恵みを喜ぶものとされます。互いに神の恵みを感謝し救われたことを喜び賛美を捧げる献金の出来事というのをパウロはここで伝えています。でそういう事情がありますので五節の終わりには渋りながらではなく惜しまずお捧げするようにというメッセージが語られています。神の恵みに感謝しそれを分かち合うということが捧げ物の土台にあるのだから心から捧げることが渋りながらではなく惜しまず捧げることがふさわしいということです。実際にコリント教会がどれくらいの捧げ物をしたのかそのことは分かっていませんけれどもそれが多いか少ないかは問題ではないのだろうというふうに思います。神への感謝を持って救いに入れられたその喜びを持って共に賛美することを願って互いに分かち合うそういう信仰が大切であるからです。以前畑の作物を作られた方がそれをある方に差し上げてお礼をお伝えしたところそれは神様の恵みですから神様からいただいたものをお分かちしただけですからとそういう返事をいただいたというふうに伺いました。私たちはすべてを神からいただき何より救いをいただくものとされました。そのことを感謝し捧げる思いを与えられて賛美の歩みへと押し出されるものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名をあがめて賛美いたします。このようにして、主イエス・キリストのご復活の日曜日を覚えて、礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、感謝いたします。主イエスの礼拝、また主日礼拝、そしてこの夕礼拝へと私たちを導いてくださり、共に主を賛美する交わりへと入れてくださって、イエス・キリストの体に属するものとさせていただいた恵みを感謝申し上げます。パウロがコリント教会の人たちに語りかけた言葉をまたこの夕べも聞くことを許されて感謝いたします。私たちがあなたからすべてのものをいただき、すべてをあなたにお委ねして歩むように招かれている幸いを感謝いたします。どうかエルサレム教会をお支えして歩んだコリント教会や他の教会のように私たちも他の教会をお支えするそのような幸いに預からせていただけますようにお願いいたします。またイエス・キリストの体を形作るそのような思いを与えられて捧げる幸いに生きることができますようにお導きください。すべてをあなたからいただいているその恵みが本当に豊かなものであることを感謝いたします。特に私たちを救いに入れてくださって感謝いたします。すべての罪を許していただいて、永遠の命へと入れていただいた、その恵みをいつも覚えて歩めますように。この新しい一週間も、神様が私たちを愛してくださり、身元へと招いてくださり、救いをいただいた、そのことを多くの方たちにお伝えし、喜びを持って、賛美を持って、歩むことを許されますようにお願いいたします。この日は講談交換として過ごした日曜日でしたけれどもどうか県内に建てられていますそれぞれの教会があなたに会って祝福され共に歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。また各地に建てられていますすべての教会があなたの御心にかなう伝道の働きを担うことを許され一つの群れを形作るそのような歩みへと進んでいくことを許されますようにお願いいたします。 困難な状況に置かれていたり、また苦しみ悩みの中にあるお一人お一人をどうか慰め支えください。また礼拝から離れている方たちをどうぞあなたが導き返してくださり、共にあなたの御言葉を聞くことが許されますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。